カロンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースや歌を題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬本と
小野人と
グリーンティーです。
はい、始まりました第68回駆け上がりラジオでございます。
はい
はい
はい、6月10日です。
うん
不毛の6月地帯と言われている。
ああ、休み
がないというね。
ああ、そうね。一年の中でも、祝日がない、祝祭日がいない月っていう、ね。
デザート地帯と言われていると。
そうですね。
ま
あ、学校行ってる時とか嫌な人からね、6月が来るのは。
そう。
もうジメジメしてるし、ただでさえ。
そうそう。大体雨。で、あと晴れてても途中から雨みたいな。
そうね。
ああ、結局雨みたいなね。
そう、最終的に雨です、みたいな。
全然関係ない話なんですけど、この前の5月30日配信でですね。
はいはい。
まあ、5月も末ですね、みたいなこと言うじゃないですか、ホネスさん。
ああ、はい。
あれ、まあ、何回か前にも何度も言ってるんですよ。もう10月も末ですね、とか、もう過去配信してるんでわかるんですけど、基本的にホネスとね、
何聞いてんの？
いや、30日配信なんで全部末ですねって言うんですよ。
違う違う。もうそれはさ、定型、俺、あれ？流行り物でも言ったかもしれないけど、いやーもう5月ですね、とか。要は、5月に入った第1回の収録の放送では、いやーもう5月ですね、早いですね、みたいな話をするし、
うん、
末になってくると、いやーもう5月も末ですねって、定型文なんですよ。
いや、それもあるけど、30日配信だから、カオレストのやつは全部
あ、そうか。
確実に末ですねってしか言わないんですよ、かけらじでは。
そうか、だから30日は僕が司会だからってことですね。そうそうそう。ああ、なるほど。
すべての回で、もう何月も末ですねっていう感じのニュアンスで発言をし始めるんで、
いや、
過去の配信聞いてるとね、ああ、ここでも言ってる、みたいな。
すごい思う。まあ、ちょっと待ってください。
そんな聞き方してるリスナーいるのかな。
ちょっと待ってくださいよ。
また出た、松、出ました、みたいな。松いただきました、みたいなさ。
ホネストの松、いただきました、みたいな。
松だ、これ。
いないでしょ、そんなの。ちょっと、待ってください。だってさ、3人で回してて、月3回しかやらなかったら、俺、松しかないわけだからさ、松ですねってしか言えないじゃん。
今度からじゃあニュアンスをちょっと変えていってみましょうか。
だってニュアンス変えたところでさ、いやーもう、あれですよ。明日から、6月ですよ、みたいな話になるわけでしょ。一緒じゃん。
2パターンしかないね。
そうそう。
その2パターンをうまく回していくしかない。
そう、
明日から6月ですっていうか、いや5月も松ですねっていうか、どっちかじゃん。
まあそこをなんかこう昔風のさ、古文のなんか歌みたいにするとか、いろいろ やり方はあるじゃない。
俺何なのそれ、これ何立ち位置なの、
記号を記号を交えて短歌を読むとかね。
いきなり今日の一句みたいな、ドドンみたいな。やらないですよそんなの。
老若男女いろんな人にね聞いていただける。
あ、そうですね。
ホネスの川柳はなかなかだぞ。
まあこれからの松的な発言がちょっと楽しみにね。
ちょっともう言えなくなっちゃうよそんなこと言われたらさ。
そんな
65歳ぐらいの方からお便りとか届くかもしれない
ですか、ね、ね、
変化が来るかもしれません、ね、帰りの歌です。はい、ということで私の言いたいことは終わりです。
いやもう6月も初めですよ。
そう、うん、確かにね、司会をしてもオープニングのね、最初何喋るかっていうのはね、よっぽど何か考えていかないと、その、うん、まあ、日にち的な、ね。
まあ、そうですね。
形になってきちゃうんでね。うん、
日にちとか。
でもさ、よく考えればだよ。うまうまさんは10日が、まあ、メイン担当じゃないですか。
はい。
で、グリーンティーさんは20日がメイン担当じゃないですか。
うん、
で、僕が30日じゃないですか。
うん、
10日って、ね、いやー、6月ですよ、みたいな話って、そんなしないじゃん。だってもう10日も経ってんだから。
もう入りきってるからね。
うん、入りきってるからね。もう普通に入るわけですよ。で、20日なんてそんな言うわけないじゃないですか。
まあ、ね、
中途半端な。
中旬を迎え、みたいなこと言わない、ね。
そうそう。まあ、それも言わないでしょ。
興味ない。
30日って、はい、30日って末なんですよ。で、明日からもう、いよいよこう、月が変わるっていう時もあるわけですから、もう末としか言いようがないんだよ、だから。ね。皆さん、それはもう多めに見てくださいよ、もう。
まあでも収録してる時は若干ずれたりするからね。
で、それ分かってるから。
だいたい一週間くらいずれてる。
いや、まあ分かってますけど。うん、まあまあ、頑張ります。じゃあ、はい、今度からはちょっと頑張って違う言葉で言うようにします。
そうね。楽しみ楽しみ。ね、
じゃあ、6月の30日の配信はちょっとね。
そうですね。
もうなんかハードル上げられたよ。
いただければね。
最初に俺が言っちゃうから。もう6月の末ですね。
言うなよ。
この話を一旦もうこれでシャットダウンしておいて、ね、6月30日の収録を迎えれば。
そうですね。
しばらく。問われるという。
しばらく何も言わずに。はい。
だってあと2回先でしょ
?2 回先。そうね。う
ん。頑張ろう。はい。
はい。はい、そんなわけでね、今日のかけらじタイムズはホネストさんですね。
はい。今日のかけらじタイムズはですね、まあ、いろいろなニュースあって、結構専門的な知識が必要になってくるようなお話があったので、どうにしようかなと思ってたんですが、
うん、
今日はですね、皆さんの携帯、まあ、スマートフォンは大丈夫ですかっていうことで、
携帯好きだね。
好きだね、その、皆さんの携帯っていうのをよく聞く気がするんですけど、ホネストですが。
あのね、俺のあるあるシリーズ探さなくていいから言っとくけど、ホネストあるあるみたいな。いや、でもね、ちょっと後で話しますけど、まあ、口癖の話もね、ちょっと交えながら、はい、今日は、Android 端末の、まあ、マルウェアについてですね、ちょっと増えてきたよっていうお話をしようかなと思ってますので、
うんうん、
まあ、その話を、うん、含めまして、
はい。
ね、お二人の携帯の話も交えつつですね、やっていきたいなと思っております。
はい。
ちょうどね、夏モデルが出て、
そうですよ。
みんなどのね、携帯にしようかななんて、次はスマホかなっていう人もいると思うんでね、アンドロイド端末。
そうですよ。ま
あ、この話をね、聞いていただいて、
うん。
もう一度ね、考え直していただきたい。それは嘘ですけど。
考え直す。
はい。考え直す。ガラケーでいいやん。
あ、なるほどね。
ああ。なるほどね。
はい。はい、で、糸端コースはグリーンティーさんですね。
はい。まあ僕は最近ちょっとね、老後について考えましてですね。
早いですね。
ね。ちょっと今間が空きましたね。はい。まあそれふと、いや、ふと思ったのはですね、とあるニュース、わーたで説明するんですけど、まあとあるニュースを見てですね、まあ、まあ、老人というか高齢者の方がですね、結構最近はネットも利用して頑張っとるぞみたいなニュースがやってまして。で、じゃあ今、例えばツイッターとかミクシーとかいろいろありますよね、ソーシャルネット。まあ、ツイッターはソーシャルネットと言えるかわかんないんですけど、まあ、普段からこう、使っているサービス、あるじゃないですか。
うん。
で、それを、はい、例えば僕らは、今はまあ活発に使いますけど、はい、50年後。50年後とかで、まあ、果たしてどういう付き合い方をしてるのかというのをちょっと考えてみたいなと思います。うん、そんな感じのテーマで。まあ、いくつか、面白い話題もあるんで、織り混ぜながら喋りたいなと思います。
将来、ますますそういう SNS 的なね、サービスは進化していくでしょうし。う
ん、進化していくのか、僕らが使っていたいかっていう。例えば、70とか80になってミクシーで、前ミクになろうみたいなことやってる自分ってちょっと嫌じゃないですか。
いや、わかんない。それがね、っていう人もいるかもしれない、ね。
ちょっと嫌な気がするんですよ。今のノリではできないなっていう。わかるかな？
いや、まあ、でも、あれですよ。それやったら、だって、ね、グリーンティーさんの大好きなわしじゃよわしがリアルにできるんですけどね。
いや、それは私のキャラクターなんで、演じている。
そうですか。
はい。そういうところも含めて、ちょっと、見ていきたいなと思います。
はい。
はい。じゃあ、早速、コーナーの方に参りましょうか。
かけらじタイムズ。
はい。ということでですね、かけらじタイムズに、のお時間でございますけれども、今日はですね、まあ、皆さんの、携帯電話、スマートフォンは大丈夫ですかというようなことで、お話をちょっとさせていただきたいなと思っておりますが、
うん。
お二人、今、グリーンティーさんは iPhone でしたっけ？
もちろん。
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 そして、うまうまさんが確か最近携帯を新しくされて、
最近になったんですか？ 3 月。
まあ3月、
ね。Galaxy S ですね。
Galaxy S に変わったということで。はい、iPhone、Android っていうね。いう形だと思いますけれども。
もしくは、偽 iPhone と言われていると。
偽 iPhone なんて言われてる。
訴訟問題ありますからね。
まあ、私もですね、アンドロイドを使わせていただいてるんですが、
うん、
つい先頃というか、まあ、先週の金曜日あたりですね、まあ、アメリカのマカフィーの調査でですね、
うん、
冒頭にもお話ししましたが、アンドロイド向けのマルウェアがちょっと急増してますよというような、ニュースをですね、
うん、
見つけたので、今日はそれについてちょっとお話をしようかなと、はい、いうふうに思っておりますが、そもそも、マルウェアって何かご存知ですか？なんかさっきからマルウェア、マルウェアって言ったけど、マルウェアって何なんだよみたいな。
うん、
ウイルスとかとは違うんですか？
あ、まあまあまあまあ。まあまあまあ、ウイルスなんですけど。
何そのノリなんでしょうね、そのノリは。
え？なんですか？
まあまあまあまあって。
マルウェア、マルウェアって言っちゃうとなんか良さそうに聞こえてきますよね。
なんかね、響きがね。
穏やかな感じっていうこと。
ミドルウェアみたいな感じで。
これ、全然関係ないけどね、ミドルウェア。
マルウェア入ってんだよね、俺のって。
それ、確実に、普通の人が聞いて、それ、マルウェア知ってる人が聞いたら、お前、それ大丈夫かってなりますからね。俺知ってる？俺のアンドロイド、マルウェア入ってんだぜ、みたいな。
最新のマルウェア入ってんだよね。
それ、ただ、最新のウイルスに侵されてるだけだから、それ。
そう、だからウイルスって言った方がいいと思うんですよ。
そうですね。
まあ、
ね、マルウェア、うん、はい。
なんでしょうね。分類がいろいろありすぎて、ちょっと分かりにくくなってんのかな、これは。
うん。ね、まあ、それはちょっとありますね。まあ、で、マルウェアっていうのは、まあ、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアの、まあ、悪質な行動総称であると、いうのがマルウェアと呼ばれるもので、まあ、先ほど馬場さんが言ったようにウイルスであるとか、あとはまあ、トロイの木馬とかもね、そうですし、あとはワードとかエクセルのマクロウイルスとか、まあ、そういったところも全部マルウェアの一種だと言われております。あとはまあ、スパイウェアとかね。
わかりにくいね。
わかりにくいね。
これ。
うん、
まあ、スパイウェアとかよくありますけれど。まあ、要は、不正プログラムですよ。
まあ、一般的にウイルスだと思っておけば問題ないですね。
うん、問題ないです。で、その、まあまあ、マルウェアが急増してきましたよっていうので、2011年の第一四半期の、マカフィーが出したレポートでですね、アンドロイドをターゲットとしたマルウェアがパソコン向けをしのぐ勢いで進化しているっていうことが報告をされたらしいんですね。うん。で、一応その、まあ、パソコン等々全部含めた、まあ、検出されたマルウェアの件数がですね、2011年第一四半期で、約600万件のマルウェアが、こう、見つかったと。
うん、
それは、世界でみたいな。
そうですね。全世界で、ですけど、で、四半期ベースで言うとですね、過去最高のマルウェアの増加率を記録したらしいんですね。この2011年に。の第一四半期ですね。で、その、まあ、理由としてはですね、おそらくアンドロイドが、まあ、携帯が出てきて、まあ、それに対する、まあ、ウイルス的なものですね、が増えたことによるものなんじゃないか、というふうに言われているんですが、
うん。
まあ、マカフィーが出してる、その推定で言うとですね、2011年の全体の累計、まあ、今第一四半期しかないんですけど、第1四半期から第4四半期、1年を通してですね、累計でおそらく7500万個は超えるんじゃないかと、いう可能性を示唆しております。うん、で、ちなみになんですが、2010年の、累計、だいたい何万件ぐらいだと思います？
3000 万件。
うん、おー、うままさんは？
1500 万とか。
おー、なるほどね。なんか、お二人の数字を足しても届かない。
あれ？
実はですね、2010年の累計でなんと5500万件の、マルウェアが見つかってると。
あ、じゃあもうすでにみたいな感じだったんだ。
うん、
急に増えてきたというか。
まあでも5500万件からね、一気に今年度でもしかしたら7500っていうと、一気に2000万件上がってるわけですからね。まあ、それでもかなりの増加率なんじゃないかと。でも、5500万件ってすごいですよね。考えてみれば。
まあ、そうですね。
一個一個はどのくらい細かいところまで見るかっていうのも。
まあ、ね、確かに。それは。
どういうものかっていうね。
うん。本当に、なんでしょうね。なんか、たまに自分のパソコンに入ってるウイルスソフトが、ピクって反応するものも多分カウントしてるんでしょうけどね。
まあ、でもさ、このマルウェア、携帯用っていうかスマホのマルウェアってのはどうやって測ってんだろうね。 件数。
ああ、でも確かにそうですね。
あの、ウイルソフトが入ってるわけでないでしょ普通の人に。はい、
ない。
っていうか、ノートンとかのさ、あの、アンドロイド用とか出てるんだっけ、
うん、ノートンは出てるんだっけ確かトレンドマイクロさんの、うん、あの、ウイルスバスター系は、今後出してくるのかな。
あ、今後まだ出てないと。
うん。あ、発表が確かあるんじゃないかなと思うんですけど。
あのさ、携帯にさ、ウイルス対策ソフトとか絶対入れたくないんだけど、重たい
な。もう絶対重くなるからね。
マジで。
もう、何、なんか起動して、せっかくタブレット端末って起動が早いからっていうので、やってるのに、うん、なんか、そのせいで遅くなっても、
だよね、
本末転倒みたいな。
いや、本当に、うん。
なりそうですね。
うん。だインストールするっていうよりかは、その、最近出てるみたいに、無償でこう、そのサイトに行って、インストーラーがこう、ブラウザで起動して、
うんうん、
一回見てくれるみたいな、そういうスキャンの仕方がいいですよね。
ああ、でもなかなかセキュリティ的に、あの、携帯だと厳しいかもしれないね、それは。
うんうん、
自分の、だって中にあるディレクトリ構造全部、だからその、やり取りしないと、そういうブラウザベースの通信ってできないので、そう、常にネットと繋がりながら、そう、あの、多分、なんちゅうかな、検査をしなきゃいけないよね。
うん、まあ、そういう風に考えると、なんか、スマートフォン用の、
うん、
何でしょう。あの、ウイルス対策ソフトで非常に軽くて便利なものが出れば相当売れるんでしょうね。
まあそうだね。まあ軽いっていうのが一番。
そうだろうね。携帯のウイルス対策ソフトで言うと軽さでしょうね。一番重視されるのはね。
そうだよね。
はい。ということで、まあそんな、昨年、2010年が5500万件、そして2011年では、もう第一四半期ですでに600万件見つかっているというマルウェアなんですが、
はい、
まあこうした中でですね、アンドロイドをターゲットしたマルウェアが非常に拡大傾向にありますよというのは話を先ほどしましたが、なんとですね、今回の四半期、まあ第一四半期ではアンドロイドをターゲットにしたマルウェアというのが、シンビアン OS について2位と、うん、なりました。
うん、
で、シンビアン OS って、知ってる方は知ってると思うんですが、
うん、
あの、シンビアン社がね、開発してる OS で、まあ、携帯用に、提供してる OS になるんですが、
うん、
まあ、そういった中でも、まあ、一番は、もうずっとシンビアン社の、そのシンビアン OS らしいんですね。
で、それは世界の携帯に入ってるってことなんですか？
うん、そうですね。まあ、モバイルのプラットフォームとして、まあ、結構、ちょっと前からある、OS なんですが、そのシンビアン OS をターゲットにしたものが、今までは、要はスマートフォンがこう、続々出てくるまでは 75% 以上。
うん。
もうほぼ、あの、シンビアン社に対しての、ウイルスだったんですが、まあ、それが徐々にですね、アンドロイドのところにも、広がってきて、
うん。
で、2位になってると。いうところになるらしいんですね。
まあ、それはあれだよね。うん、スマホがこう増えてきて、うん、で、アンドロイド系の、あの、スマホが増えてきたので、そうなってきたってことね、うん。シンビアンって昔の携帯とかにも使われていた、ガラケー時代からある OS、はい。で、その上にベースで i モードとかをドコモとか乗せてきてる感じの OS なんで、
はい、
まあ、昔のシェアはシンビアンの方が多かったけど、今は、まあ、アンドロイドとか iPhone とかが増えてきたんでっていうことでね。シェアの変化ということでね。
まあ、そうですね、うん。そう考えると、まあ、昔からね、Mac 製品ってあんまりウイルスが出ていないイメージなんですけど、
うん、
まあ、iPad とか iPhone とかは、どうなんですかね。ウイルスは、やっぱり、
まあ、あるよ。あるある。あるけども、ま
あ、あるけども少ないんですかね。
少ないよね。
うん。
ただまあ、狙われつつはあるけれどもね。
うん、まあ、昔はあまりね、Mac ユーザーが少ないっていうんで、多分、そんなに作られてなかったのかもしれないですけど。
今でもそんなに俺は多くないとは思ってるんだけどね。
でも、あの、iPad がやっぱり売れてきてるっていうので、そこを攻撃しようっていう、このウイルス、
まあね、
あの、作成者側から言ったら、あるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、あるでしょうね。ただ、うん、やっぱり労力をかけるとしたら、やっぱりまだシェアをの多い方にかけた方が、
まあそうですね。
いいっていうの
は。一気にバーンとできますから、
ね。そうそうそう。
うん。
未だに目的がわからないですよね。別にお金がもらえるわけでもない。
まあ、一つはさ、個人情報とかをガーッと流出させたいっていう、こう、悪意があるんじゃないかな、一つは。
ああ、まあ、この前のソニーのね、うん、あの件でもあり
ま、まあ、ハッキングとかとはまた別に、ウイルスを仕込んどくと、その、セキュリティ関係の設定とかをガンと弱めることができて、そうすると、ハッキングしやすくなるとか、その二段階踏めるんですよね。わかりますかね。だから、ハッカーとかにとっても有利なことになるんで、まずウイルスを忍ばせといて、その上で、コンピューターに忍び込む的なことができるということ
で。ああ。目的ではなく手段ですよと。
手段としてあると思いますよ。
うん。
カントがよく言ってたやつね。
手段としてあったね。
目的としてではなく手段として。
あの、長い覚える文だよね。
あの、ちょっと倫理の話で盛り上がるのやめてもらえます
か。だってこれさ、話聞いてる人、ねえ、マルウェアっていう話でどんどん進められてるけれども。
うんうん、
ね、もうちょっとなんか分かりやすくするには、なんか具体的にこんなウイルスが出たみたいな話はないんですかね。
そうですね。うん、
ああ、
実害として。
実害としては、まあ、なんでしょうね。今あるのは、どうやらその端末を乗っ取るマルウェアの存在はあるらしいんですよ。で、私も、あの、実際に、まあ見たことはないので、まあどういうふうな現象が起こるかっていうのはなかなか。
なんかリモートで繋がれちゃうみたいなようなニュアンスで、なんか。
でもそうでしょうね。
勝手に操作されちゃう。
うん、勝手になんか動いちゃったり。え、でも最近俺のアンドロイド動き悪いんだけど、もしかしてとか思ってんだけども。
まあ、なんちゅうの、多分ね、まあ、その、ウイルスの種類にもよると思うんですけど、昔よくあったのが、
はい、
やっぱりね、かかったのがすぐわかるタイプのウイルスと、そう、全然わかんないタイプがあるんですよ、ウイルスと。
ああ、はいはいはい。
かかったのすぐわかるタイプって、すぐになんか、例えば、パソコンとかで言えば、かかると、例えば、ある2011年の何月何日とかになると、急にコンピューターに、こう、いたずら書きみたいな画面が現れたりとか、急にハードディスクの内容全部消えたりとか、そういう、こう、すごくウイルスにかかったことが分かりやすいやつと、
ウイルスですよって自分から発信するタイプね。
そうじゃないやつっていうのはもっと立ちが悪くて、勝手に裏で、自分のなんか、例えば、ワードのファイルとかで、個人名称が入ってたりとか、電話番号とか、アットマークが入ってたりとか、メールアドレスだと分かるような、こう、情報をこう、裏で、こっそり、あるサーバーに送信するとか、そういうことやったりするんですよ。そういうのってかかってるかどうか分かんないんですよ、見た目からして。
ね、
そんなに重たくならないし、
うん。
なんで、まあ、はっきり言うと、まあ、最近は多分、たちの悪い、後者の方のウイルスの方が増えてるんじゃないかなと、僕は思ってる。うん。
なるほどね。
うん、
まあでもそのアンドロイドの側が、アンドロイド用の、要はウイルスっていうのが、まあどういうものなのか。で、実際に動き、まあ自分もね、最近、ちょっとあったんですけど、
うん、
なんか若干アンドロイドのバグなのか何なのかわかんないんですが、
うん、
意外に携帯が通常じゃない、なんか、変な画面になったりするんですよ。画面というか。
ああ、それ何それ、そんなことあんの？
それ結構重症な勢いですよね。
で、あとなんか、いきなり、なんだろう、メールが全然受信できなくなったりとか。
うん、まあそれはなんだろうね。いろいろ原因が考えられるから。うん、
まあだから携帯のね、通信の方の問題なのか、まあ再起動すれば治るんで、まあちょっとあれなんですけど、まあそこも自分自身でちょっと怖い部分があるので、う
ん。なんかでも機種別に不具合って絶対ありますよね、どっかに、
ね。まあね、
うん。
いや、もうそもそもアンドロイドがまだ出て、出たてっていうのもあるんでしょうけど。
そう
そう。Galaxy S だと割といいなと思ってたんですけど、ストリートビュー使うと落ちるとかね。
あ、それはちょっと、あれだね。よく使えそう。
ちょっと残念ですよね、うん。で、もう一回立ち上げると大丈夫だけど、初回がなぜか落ちるっていう。
嫌ですね、それね。
嫌です、
ね。めんどくさいですね。
なんかソフトの方がちゃんとそのアンドロイドとこううまく噛み合ってないというか、僕もそういうソフトウェア結構見てるんで、なんかアプリ落としてアプリ起動すると全然起動しないとかね。
うん、はい、15分になりました。はい。
で、まあそういうのがあるんで、ちょっとまあ今後のそのマルウェアの動向というか、どういう風な現象があるかっていうのは、まあ個人的にね調べていきたいんですが、
はい、
まあ近い将来そのマカフィーラブスっていうところがあるんですが、まあその研究所のところで言われてるのは、今後は自動的にインストールされる悪意あるスクリプトが確実に出現するというふうに警鐘を鳴らしているらしいです。なので、なんか知らない間に、こうスクリプトが組まれてるみたいなね、いうことがあるんじゃないかなと、いうふうに思っておりますが、 まあ、今後の、その、セキュリティツールが、いかにどのように開発されて、で、どういうふうにこう、みんなに配布されるか、それか、もしくは購入するのかっていうようなところにもよるとは思うんですが、
うん、
まあ、先ほどママさんがね、冒頭で言ったように、Android のね、まあ、スマートフォン、夏モデルっていうところも、順次出てきておりますので、きっとこの夏に、わあ、私、買い替えようっていう思ってる方はですね、ぜひそういうところにも気をつけつつ、
うん、
まあ、携帯電話を選んでいただくのがいいんじゃないかな、なんて思っておりますけれど。
あ、でも結局、アンドロイドはみんなアンドロイド 2.3 とか、積んでるじゃないですか。
はい。
だから同じマルウェアに引っかかるってことですよね。
そうですね。
この機種だけってのじゃなくて、だいたい日本での、うん、例えばドコモ au から出るのは、基本的にはアンドロイド OS。
うん、そうですね。うん
なので、ああ、まあ、うん、ブラックベリーとかね、ちょっと変わったもの
も。特殊なものは。
そう、
うん。
まあ、なので、なんでしょうね、以前ちょっと報告というかニュースになってたのは、アンドロイドのその個人情報のやり取り、要は Google と、自分の Google の住所録とこう、リンクするじゃないですか。こう、うんうん、シンクロして、Google の方、パソコンで見ても、住所録管理できるし、Android 端末でも管理できるというような形の、そのやり取りの部分で、全く、こう、なんていうんですか、鍵がかかってないというか、暗号化されてない状態で情報が送られてて、
うん、
ものすごく、もう、攻撃されたら確実に取られるっていうような形になってたっていう発表があってですね。
うん、
確かに Google に預ける情報の量は異常ですよね。
うん。だから、Google にはどんどん。
Gmail から。
そうですよ。以前、一度、グリーンティーさんが、なんか、Google の話しましたよね。
やりましたね。去年の5月ぐらいにやったやつですね。
ちょうど1年ぐらい前の。
は
い、
Google はすべてお見通し無料に潜む落とし穴。5月30日配信です。
前科悪化みたいな話。
そうそうそう。だから、それの、まさにこの、Android 携帯っていうのは、どんどんどんどんこう Google に個人情報やら何やらを貯める仕組みになってきてるので。
はいはい。そうですね。
まあだからそこも怖い部分だとは思いますが、うん、あとはまあね、私が以前やったウイルス作成剤っていうのもね。
うん。まあ、厳罰化して。
うん、やっていただけると、はい、まあそこでうまく今後の Android 携帯の発展にもつながっていくんじゃないかなと思いますので。うんまあ、皆さんぜひそういったところの、いいところだけを見るんではなくてですね、こういった、脅威もあるんだよということを、理解いただいて、新たな、自分のですね、スマートフォンに切り替えというのを行っていただきたいなと、いうふうな形で今回の、かかりつけ物を終わらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
はい、井戸端カオスです。
はい。
SNS と共に生きる老後と未来のネット社会みたいな、タイトルにしてますけれども。
うん。
まあ、さっきのね、ちょっと声が裏返ったんですけど。ま
あ、さっきのね、ってね。
スマートフォンとかも多分関連してくるとは思うんですけれどもね。
はい。
まあ、現状、ネット社会と、高齢者の方も、どんどんと、まあ、ネットに参加してきているよというニュースが一つありましてですね。
はい。
ちょっとそちらの方、まあ、かけらじタイムズとは違うんですが、ニュースをいくらか紹介したいと思います。聞いたことあるかもしれませんが、まず、こちらは、一つ目のニュースは2チャンネルのお話なんですけれども、
うん。
2チャンネルに、60歳以上版という、板が、まあ、スレッドですね。それがありまして、それがちょっと話題になったっていうのが5月29日なんですよね。知ってます？そういう、このお話聞いたことあります？
僕はないです。
あ、はい。 あ、僕はもちろん。
はい。
すごいな。さすがだな。
まあ、74歳だけど何か質問あるみたいな、タイトルから始まってるんですけど。
お
う。まあ、結構ですね、まあ、本当に60歳以上かどうかはまた別としてですね、本当に、うん、高齢者のインターネット利用増加っていうところが、ここにも反映されているのかと、いうところが、すごく興味深かったんですね。で、うん、まあ、具体的に何がっていう話もするわけじゃないんですけれども、そういった形で、2チャンネルにも、その60歳以上の波、高齢者の波が出てきていると。で、結構楽しそうにですね、うん、みんな書き込んでいて、まあ、和気あいあいと、意外と、していると。で、何ですかね、確かに2チャンネルが生まれた頃って、まあ、今から十数年前ぐらいですけれども、その時、例えば40代後半だとしても、今60歳ぐらいになってたりするんで、まあ、全然あり得ると思うんですね、うん、こういうことって。
うん。
うん。
そうですよね。
はい。うままさん、このニュース見てどういう感じでした？心境としては。
僕はちょっと半信半疑で見たんですけど、でも言葉遣いとかは、うん、普段のね、若い人がちょっとノリで書いたらできるって感じでもなかったんで。
うん、そう、なんかね。
まあ、リアルに本当にそういう方々が実際書いてるのがいくつかあるなっていうのはありますね。
うん。
あとなんかちょっと関係ないんですけど、なんか震災が起きた ところで、
うん、
おじいさんがブログを書いて、はいはい、その震災の状況を、まあ、みんなに発信してる、事実を伝えるためになんか発信してるみたいな話もあったんで、まあ、今そういったブログとかのサービスとかを非常に簡単に受けられるし、
はいはい、そうですね、
もう文字を、キーボードが使えたらもう文字入力できて、そのままブログでね、投稿できちゃうっていう、うん、そういう形になってきてるんで、
うん、
うん、
まあ、比較的そういうシニアの方々も入りやすいくなってきてると思うんですよね。
うんうん、そうですね。まあ、書き込みの中でもいろいろと、面白いのが、まあ、2チャンネラーが、これ読み上げますけど、老いぼれども早く死ねよっていうふうに書いたらしいんですね。その、60歳以上版に。そうすると、それに対して、一生ニートやってろ、わら。残りが長いだけに苦しみも長いという、こう、なんともですね。秀逸な切り返し。
勝てそうにないな、
それ。強いな。
確かに苦しみだと思えば長いですね、これもね、人生というのは。うん、っていうね。まあ、なかなか面白いやりとりがされていて。まあ、まあ、この60代になっても、こう、楽しみ、こういうところで楽しむところがあるのかな、というのは。すごく面白かったんですけど、まあ、ちょっとじゃあふとこう自分自身のことに帰ってみてですね、今現状ですね、まあソーシャルネットワーキングサービスというのが2000年代中盤ぐらいからちょっと盛り上がってきてですね、当初はまあ元々はマイスペースとかそういうその辺のアメリカのですね、SNS がまあ発祥なんですけど、まあ日本にはこうミクシーというのが一番大きくて。で、最近では、うん、まあ、一言ブログというね、ツイッターとかですね。あれはソーシャルネットというかわかりませんが、やっぱ人とのつながりをネット上で親密にしようみたいなところのサービスは、まあ、現状いっぱいあると思います。
うん、
で、まあ、現在、例えばミクシーとかだったらですね、まあ、使ってる年代は10代後半から、まあ、40代入るぐらいかなと。一番メインの層は。と思うんですが、まあこれがまああと20年ぐらいしたらですね、まあ40から60と、っていう風になってきそうなわけですよ。
で、まあそうですね。
はい。それまでそのミクシーが存続してるかどうかはわかりませんけれども、まあ、お二人、ツイッターとかミクシーとかを、その、はい、20年後に、まだこう今と同じような形で、こう使い続けたいと思いますか？はい。そこをちょっとまず最初に聞きたいんですが。うままさん。
ツイッターは、
はい。
続けたいと思いますけど、うん、SNS のミクシーみたいなものは、
うん。
多分、まあ、もう興味なくなってるでしょうね。
はい、なるほど。うん、うままさん、現時点であんまりその、ツイッターの方は時々つぶやかれてますけど、ミクシーの方はあんまログインされてないような感じは受けるんですけど、それはもう、現時点で何かこう、見放した感があるってことですよね。
なんか昔は、周りが気になる。
はいはいはい、
あの子どうしてるかなとか、うん、俺の友達の〇〇は元気にしてんのかなっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ今ちょうど仕事して 仕事が忙しくなってくると、
うん、
割とそういうのがね、
うん、
ちょっと疎遠になっちゃって、たまーに思い出すくらいになってくる。
うんうん、
で、今まあミクシーとかは本当に離れてるし、
うん、
ね、同窓会をスルーするとかね。
あれね、あんまり行かないっぽいですからね。
はい。はい、なってきてはいるんですけど、
うん、
多分このまま行っちゃうと、その疎遠なままもうね、
うん、
特に興味がなくなってきちゃって。
はいはいはい。
うん。
そうですね。
離れる一方なのかなと。
僕も一時期ですね、山あり谷ありってないんですけど、まあ一時期ミクシー全然触ってないっていう時があって、で、今若干ですね、うん、まあちょっと知り合いが増えたというのもあって、若干復帰し続けているんですが、うん、まあそんなところです。ホネソさんはどうでしょうか？
僕もですね、
うん、
どちらかというと、うまうまさん寄りなのかなというふうに、うん、思っていて、おそらくまあ、グリーンティーさんは最近、
うん、
まあ、ミクシーをよくやられているらしいので、
はいはい、
私があまりログインをしてないことも知っているでしょう。
ああ、まあ、でも。
けれども、うん、まあ、ちょこちょこはね、入ってるんですけど、
うん、
以前ほどはもう、ミクシーは全くやっていなくてですね。はいはい、で、まあ、最近はちょっと Facebook にも、
うん、
顔は出しているんですが、
はい。
でもね、Facebook もそんなに、なんだろう、つぶやいたりとかはしてなくて、まあ、基本は Twitter みたいな形になってきてるのかな、というのがありますね。
はいはいはい、まあ、その、うん、なんていうのかな、まあ、Twitter は一番ね、気軽っていう感覚がすごくわかるんですね。
うんうんうんうん、
で、だからその、ミクシーまで行くと若干めんどくさいっていうところですかね。
まあ、ね、なんだろうね、イメージ的にもう最近は、
うん、
まあ、勝手なイメージだと思うんですけど、うん、ミクシーはなんか女性が多いようなイメージするんですよ。女の子が結構、うん、集って、こう、会話してる。
昔からそうでしたっけ？昔はどっちかっていうと、ミクシーって、
うん、
今ってモバイルからできるんですけど、昔パソコンからしかできなかったじゃないですか。
は
い、
うんうんうん、
その時代から僕知ってるってなると、そうでもないような感覚なんですけど。うん、
あ、うん、その PC の時代は確かに男性多かったと思う、うん。
だよね。
男性の方が圧倒的に多かったと思うんですけど、うん、はい、やっぱりモバイル携帯からできるようになった時に、うん、多分女性ユーザーがぐっと増えたんですよ。
あ、
で、しかも、まあ、今どうなのかわからないんですけど、こう女子、中高生とかね。
はいはい。
前までは18歳以上とかだったん
です。はいはいはい。そうですね。
それが、今、撤廃されたのかどうかわかんないですけど、うん。
撤廃されましたね。
まあ、18歳未満でもできるようになり、で、なおかつ、うん、最近になって、その、承認制というか、紹介制じゃなくても、自分で登録できますみたいな。ところになってから、かなり若い女の子たちが、ドッと入ってきて、
うん、
こう、女の子ユーザーが増えたことによって、なんかテイストがね、ミクシーの全体のテイストが、なんかちょっと柔らかい感じというか、なんか、女の子向けっていう感じになったような印象を受けるんですね、
はいはいはいはい、
僕。
そうですね。で、確かにそういうところあります。
広告媒体でこう横に出るじゃないですか、バナーが。
うん、
バナーのところも結構女の子向けがかなり出るんですよ。
ああ、そこはあんま気にしたことないですけど、あ、そうですか。
そうなんですよ。うん、私結構いろいろそういう、なんか、プロモーションの部分とか、どんなバナーかななんて見たり、たまにするんで、見てるんですけど、うん、なんかこう、女の子のコスメとかね。そういう感じのところがあるんで、いやいや、そんな年齢で撮ってるんだったら、セグメントして広告出した方が効果あるんじゃねえのとか思ってるんですけど。
ま
あ、
そうだね。
だからそこが、なんか女、どちらかというと女の子主体になってきて、なんかこう、しかも仲間内でできるから、結構みんなつぶやきもひどいこと書いてあったりとか。
なるほどね。
まあ、わーってなってきてたのがあって。
うん。
まあ、それとともにツイッターが流行り出して、ツイッター、に書いた方が楽だと。日記も140文字以内で終わるぐらいの日記しか書いてなかったんで。まあね、うちの同級生に、はいはい、お前の日記は日記じゃねえって言われるぐらいの日記だったんで。
あ、そういうこともありましたね。
うん。まあ、それもあって、ツイッターになって。だから今後も多分、やっぱりうままさんと一緒でツイッターは続けていて、もしかしたらフェイスブックも、続ける可能性はありますけど、
うん、
多分、ミクシーはね、そんなにやらないと思いますね。
なるほど。昔のミクシーの画面があったんで、ちょっと、今見てみたんですけど、 まあこれ多分パソコン時代のミクシーなんですけど、この頃が僕はすごく好きだったんですね。入り始めた頃なんですけど。あれ、送られてないかな？
今、完全にひょこって言って、おーと思ったら、今、グリーンティーさんから送られたんですね、これは。
あ、そうです、そうです。それをちょっと見てみるとですね、ちょっとお聞きの皆さんもわかんないかもしれない。Google 検索で調べれば昔のミクシーのやつ、ベータバージョンの時なんですけど。
あー、懐かしい、はい、ありましたね。
くそ、見れねえ。
その時は、すごく、あ、見れないですか？
あー、
ひょこって音はしたけど。
で、今なんかどっか送信してる感じするんですけど、まぁ、ちょっと話が途切れるとあれなんで、話を続けて。
難しいですね、これ。
はい。アホネスさん見れてるんですね。見れてます。すごく、この当時、なんていうかな、テイスト的には、すごくシンプル。
うん。
今のミクシーってすごい分かりにくいんですよ。
そう、こまごましてんのよ。ごちゃごちゃごちゃってなってる。
そう、アプリとか、なんだっけ。なんかよく分かんない。ニュースは昔からありますけども。
うん。
アプリに、コミュニティ、なんだっけ、なんかほんとアクティビティとかなんかもう、なんかカタカナ言葉が多くて。
わしゃーってなってますよね。
そうですね。わしゃーと本当にな、この頃は本当に日記で、ボイスもなかった頃なんで、この時は。
そうですね。
本当にその日記だけ、日記と、あとまあコメントの記入履歴みたいなのがあるぐらいで、まああとニュースが表示されてっていう、このぐらいが、まあ僕はちょうど良かったんですけど、
うん、
まあ最近はもう複雑になりすぎてよくわかんないんですが、まあそれでも、うん、まあちょくちょくは使っているという私は感じです。
うん、
で、まあ、これを今の話をするのがメインというよりかは、まあ、これから、こう、これがこう、高齢者になっていく、20年後とか30年後とかになっていったときに、まあ、今の人たちはずっと使い続けるのかな、というところを考えてみたんですけども、一つ気になる、話題がありまして、現時点でどれぐらいの人が、こう、使っているのか。まあ、さっき40代ぐらいまでが、ま、メイン層だというふうに言いましたけれども、
うん、
これはちょっと Yahoo 知恵袋の、に書き込まれたんですが、まあ、高齢者がミクシーを利用することってあるんですかっていうような書き込みがありまして、
うん、
で、それに対して、ま、アンサーがあるんですが、この間、電車で、60歳ぐらいの元気なおばあちゃんたちが二人組で、日記、ミクシーの日記書いてるんだけど、足跡しかつかないのよね、みたいな話をしてるのを見ましたよ、みたいな。回答が書かれていて、すごく派手にですね、私たちミクシー使ってるのよ、すごいでしょ、みたいな得意顔、ドヤ顔で話していたと。
おー、先入りのドヤ顔ですね。
はい。そういう世の中に、これ2009年の、ベストアンサーなので、まあ2年前ですでにそういう状況が少しずつ、まあしかも電車の中で話すというぐらいの知名度と、まあ60歳ぐらいの おじいちゃま、おばあちゃま方が。なので今でも使っている人は比較的まあ少ないんだろうけれどもいるんかなと。こんな感じになるのかなって一瞬思っちゃったんですね。
僕はね、あんまならないと思うんですよね。
うん。あ、それ、うままさんがならないということ
ですか？あ、いや、全体的に、
うん、
なんでしょう。その人の年代に合わせて、
うん、
その人の周りの世界も同時にその年代に行くじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
学校とか、大学とか、社会人とか、うん、まあ、老後みたいなね、
うん。
そうなってくると、そのコミュニティ自体もごそっと入れ替わっていくと思うんですよ。
うん。
うん、で、なんでしょうね。昔ちょっとチャットがすごい流行ってた時期があって、
はいはいはい、
で、うん、結構大きめのチャットサイトとかに、たまに見に行ったりすると、
うん、
やっぱり結局年齢層変わってないんですよ。
つまり、
僕がいた時も10代、20代前半みたいな人たちが使ってたけれども、うん、今行ってみても10代、20代前半の人が使ってるってことは、
ね、
今の僕らはもう使ってないっていうね、
うん、
感じになってくる。まあ、そうね。うん。で、結局、そこに若い人たちがどんどん入ってくるんで、居づらくなってくるんですよね。はいはいはいはい、なんか私ちょっと、年上すぎねみたいな。
ああ、もう、おつぼね的なね。
そうそう。
なるほどな。
で、なんか空気感もね、あるし、明らかにこう、たくさんの若い人たちがバーって入ってきたら、同性からすると、ちょっとよくわかんなくなってくるんじゃないかななんて思うんですよね。
ただそのチャットと違うところって、うん、ミクシーって今のつながりで、その、例えば、その人にその子供が生まれたとか、その人の子供が小学校に入ったとか、 高校卒業したとか、そういうなんかこう、自分の成長とともに、その人の、なんかこの家族とかの成長も、見れるようなつながりが、ずっと存続していくのかな、という感じもあるんですよ。うん、その近況報告的に。
報告するとかありますからね。うん、赤ちゃん生まれました、みたいな報告が。
ね、うん、今写真とかもなんか載せられたりとか、だからそういうその、新しい若い人が入ってくるっていうのはもちろんあるんだろうけれども、でもその人たちと関わることはあまりなく、その小さな身内だけのコミュニティでミクシをやるっていうのは続いていくんじゃないかなと。
うんうんうん、横に繋がってるからね。はい、まあ、つまり、みんながやるんだったらっていう感じだよね、
う
ん、きっと。
そうですね。一人だけで。
全体的に、ポツリポツリとやめていくと、多分そのままやめてっちゃうんだろうけど、うんうん、なんかすごい繋がりが強固で、うん、まあ、例えば、僕らの中のように、
うん、
ずっと前からまあ友達ですみたいな感じで来てたりすると、うん、ずっとまあね、やり続けるのかな。
そうですね。
というのは思いますけど。
まあでもそうすると、まあ大体30、40代ぐらいまでは多分難なくね、今の、うん、まあミクシーとかでこう続けていくかもしれないですけど、こう大人になっていくと、どんどんこう、まあ、老眼だなんだっていうのが出てきて、こう、もう、なんか今の UI だと、
うん、
ああもう見づらいからもうめんどくさいからいいや、みたいな感じになってくると思うんで、
うん、
僕はね、今後もしかしたらその、あの、年配の方用の、
うん、
要は、シンプルで見やすい SNS っていうのがいずれ出てくんじゃないかな。
はい。
で、そういう新たな SNS のところ、要は、幼少期というか、小学、中学ぐらいは、なんか、前略プロフィールみたいなところでみんなでこう。
あと、アメーバピグとかね。
そうそう、コミュニケーション取って、
で、痛々しいね、
中学。
そういうことはあんま言っちゃいけない。
中学、高校、大学ぐらいでミクシーになり、
うん、
で、大学、社会人から、まあ、30ぐらいまでツイッターになり、
うん、
で、30、40とかで、Facebook になり。
出世王みたいですね。
そうそうそう。で、50、60で新たなその、年配方用の SNS っていう、はい、その経緯をたどるようになってくるんじゃないかな。まあ、だから要は今、ね、うん、そんなにその年配用の SNS っていうのは多分出てないのかもしれないですけど、うん、そういう専門の SNS があっても、もしかしたら、面白くて、そういうところが今後のまあ高齢化社会っていう、まあ高齢社会って言われるところでは、
はい、
うまくこう、稼働していく可能性は秘めてますよね。
まあそうですね。ただまあ、なんかそのソーシャルネットをこう切り替えていくのもめんどくさいんで、できれば一つで、うん、で、うん、UI を年齢に応じて変えてくれって。
そうそう。それがね、多分ベストだと思いますよ。わざわざ友達登録し直したりとかめんどくさいんで、
う
ん
そう、ミクシーより Facebook の方が来てる気がするな。
Facebook って
もう完全にもう等身大で登録するから、
うん、そう。
それこそ横のつながりがね。
そう、あれはね、個人名を出さなきゃいけないっていうのは若干めんどくさいんですよね。その、
まあまあ、まあ、
本名登録しなきゃいけないじゃないですか。
本名で出すことによってそんなに荒れることも少ない
です。本名で出すことによって一度入ると多分、基本的にはあんまり、まあ更新するしない関係なくずっと使い続けるっていう可能性は結構高いんじゃないですかね。
そうです
ね。ハンドルネームだと凍結する可能性があるんで。
もういいやみたいな。
そう。
まあそれはありますね。ただ日本だとそこまでなんですよね、まだ Facebook って。
うん。
なんかやっぱり、
そうね。
日本人にそぐわないところがあるのかなっていう感じが。
実名ってのが確かに。
そこが、まあもうそろそろ、というかもうできたのかもしれないですけど、うん、Facebook Japan が多分、できるんじゃないかと思うので、あるのかなも
やっぱさ、なんか日本人って、その、やっぱハンドルネームとか好きじゃないですか。
ラジオネームとか。まあ要は自分を隠したがるというか、
そうそうそう
本名を伏せたがる。
アバター化するみたいなね。
そうそう。だからそういうところは、おっと、もうちょいちょっと2、3分。
はい、大丈夫ですよ。
はい。っていうのがあるんで、まあちょっとその辺はね、どっちが、これから勝っていくのかって見どころだとは思うんですけどもね。
うん、
はい、
うん。
で、さっきホネストさんがですね、はい、シニア向けの SNS ができるんじゃないかと、はい、もうすでにありましてですね、いっぱいあります。で、一つ紹介しますが、
はい、
スローネットというのが、あります。まあ、あと、シニアコムっていうのもあるんですが、シニアコムっていう方は、50歳未満お断りと書いてあってですね、で、スローネットっていう方はですね、実はこれミクシーより古くからありまして、2000年スタートなんですよ。で、現在会員数9万6000人、そのうち70歳以上が4分の1という。
すごいね。
スローネットというのがあります。
あ、なかなか良さげな。
はい。
緑をね。
そう、緑。
中心とした配色。はい、
で見てるんですか？
右上には、
早いな。
右上には PR として。
アカウント取っちゃおうかなと思って。
緑光青汁のバナーが貼ってありますし。で、結構サークルとか、なんか今コミュニティみたいなもんですかね。っていうのもあって、なんか。
ああ、いいですね。
すごくね、僕ね、穏やかで好きなんですよ、この感じ。さっき初めて見たんです
よ。こっち行っちゃうかもしれないね、道よりね。
ちょっと
だってこれなんでもう日記とか多分3日に1回とかね。
うん。
いや、
なってくるだろうし。
これね、なんだろう、もうイチャモンつけるわけじゃないけど、うん、なんかもうちょっと、これをさらにシンプルにしたらもっと流行るかもしれないね。
そうね、まあ、そうですね。
なんか今バナーが貼りすぎないわけ、
まあ、バナーは多いですね。
あ、しょうがない。こればっかりは。バナーでやっていかないと、持たないから。
広告収入がね。
まあでもさ、お年寄り向けのバナーの中になぜかパイレーツ・オブ・カリビアンの宣伝があるっていう面白いなんか。
いや、孫と見に行けってことでしょ、これ。
なるほどね。
伝説の家族たちの歴史。
いや、だからね、こういう、しかもね、そのシニア向けの SNS って特徴的なのが、その他人の書き込みにすごく共感を示したり、相手を褒めたりする書き込みが多いんですって。だからすごくその穏やかな、やっぱり、感じ、うん。もう人生いろいろ悟った感じのこう、人たちが多いんでしょうね。
うん、非常にどんだけ怒ってても若いね、みたいな感じでね、ね、笑い飛ばせるくらいの余裕がね、欲しいですよね、やっぱそういう。
そうですね。
俺の方は。
ね、
だから居心地非常に良さそうで、まあ、こういうような進化の仕方もあるのかなと、ミクシーにはない良さだな、というふうに思いました。
でももうちょっとなんか、カラー統一した方がいいんじゃない
まあ、そのデザイン的な。
それともホネストさんからね、うん、その提案していただいて。
うん、そうですね。
そうね。ちょっと、なんか、すごい緑基調にしてるのに、下の方行った時に、みんなのアンケート広場っていうのも色ごっちゃごちゃしてるなんかもう。
まあ、デザイン的なところいろいろ課題はあると思うんですけど、こういうコンテンツっていうか、これ結構お年寄りとかね、高齢者になってからも使っていける、そうゆっくりとした時間の流れみたいなのをネットで再現するのとすごく面白いなというふうに思って。
そうですね。
はい。これからちょっと、まあ、注目するのはもう少し後かもしれませんが、面白いなということで紹介をさせていただきました。まあ、高齢者リスナーの方々はぜひ登録してみてもいいかなと。で、うん、その
中これいいかもしれないですね。はい、
レビューをお願いしたいなと。
しかも、さっき言ってた、日めくり川柳ってなんかあるんですか？
ありますよね。そういう、やっぱりなんかね、こう、面白い、なんかコンテンツも、高齢者ならではというか、シニアならではもありますね。うん、はい。で、まあ、そんな感じでちょっと時間も押してきてるんで、今回は、まあ、ちょっとね、未来の SNS を、ちょっと垣間見たかな、というところで、止めておきますが、うん、まあ、我々もですね、これからですね、これから今のツイッターとかミクシーとかフェイスブックとかと同時に多分進化していかなきゃいけないと、生きていくと思うんで、まあいろいろその、なんていうかな、繊維を見届けながら適切な SNS とは何かというのを考えつつ生きていきたいなと。まあ、いずれかけらじでまた取り上げようと思います。はい、以上です。
なら作っちゃおうぜくらいのね。
あ、勢
い
でね。かけらじ SNS ですか？かけらじ発祥の。
新しいですね。
でも、ポッドキャストと一緒になってるのってないですからね。そういうのも楽しいかもしれない。
これは新しいかもしれない。
はい。まあ、ちょっと長くなるんで、また次回のネタということで、今回は終わりにしたいと思います。
うん、はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、というわけで、前半はスマートフォンのね、ミルウェアの話。
マルウェア。後半は
マルウェア。
ミルウェアって何か。はい。
なんだろう、どっから来たんだろう、ミルって。
マルウェアの話。
はい。
うん、で、まあ、後半は、SNS の。
はい。
今後、というね、感じのお話でしたけれども。
はい。
うん。今後はまあ、スマートフォンで SNS でやるみたいな。
うん。
そうですね。
形になってくるんでしょうかね。
で、あ、そういえば言うの忘れてましたけど、この配信が6月10日。で、うん、2日後のですね、6月12日の日曜日、配信分では、流行り物通信もね。
あの、
急に宣伝ですか？
なんで急に宣伝すんだよ。
ああ、ごめんごめん。あの、携帯のその、夏に出るスマートフォンの特集をやってますんで、ぜひそちらの方も、皆さんお聞きいただける。
うん。
うん、と思
って。はい、エンディングコーナーでね、はい、普通に宣伝されてしまったというわけなんですが。
まあ、宣伝する必要ないでしょ。
ホネストさん、ホネストさんが流行り物通信簿の方の中でね。
うん。
そう。逆に。
この話は、駆け上がりラジオで。
あのね、すごい、最近あの、流行り物の方でお便りもらうんですけど、
うん、
あの、そのお便りですごい多いコメントが、あの、駆け上がりラジオも聞いてますっていうのがね、すごい多いんですよ。
こっちにもくれよ、みたいな。
いや、駆け上がりラジオに、送るものもあるでしょっていう感じですよね。
なんかね、あの、この前、駆け上がりラジオで、あの、取り上げた話題を向こうに振ってるっていうね、新たなこう、なんか、あの、お便りも届いて
る
んですね。
まあ、そっちで取り上げた話題をこっちに振るっていうと、大体 AKB とかになっちゃいますかね。
いや、でもね、あの、以前いただいたお便りは、
うん、
あの、聞いたかどうかわからないですけど、ジョン・タイターのあの回の、
ああ、はいはいはい。
ジョン・タイターのお話をですね、あの、お便りで送ってきていただいてた方にいらっしゃったので。
うん。
ね。まあ、ぜひ、駆け上がるラジオにもお便り欲しいですね。
ジョン・タイターとか向こうで一切取り上げてないんじゃないの？その回って。
あ、でも、あの、小平さんが来たんですよ。その回に。
あ、そうだけどさ。
そうそうそう。だから、あの、
そうだけど
小平さんが駆け上がるラジオに行った時の回のあの、ジョン・タイターのお話ですけどっていう形で来た
の。いや、それは、僕の回なので、あの、こっちに寄せてもらわないと何が起こってるか分かんないですよ。
あの、ちゃんとね、あの、流行り物通信簿の方でそのお便りを読んだ時に、うん、いや、これは、あの、グリーンティーさんの特集じゃねみたいな話をちゃんとしてるんで、大丈夫
ですよ。
そ
うですよね。うん。いや、言ってて。
まあ、それだけ聞いていただいてるっていうことは事実なんでね。
そうですよ。ちゃんと聞いていただいてるので、あの、若干その、お便り。まあ。
何そのさ、友達自体に好きって言うみたいな、そういう感じ
いいじゃん。嬉しいじゃん。
伝えにくいんです
よ。嬉しいんだよ。そういうのが一番リアルなんだマジで好きなんだな
って。面と向かってるわけじゃないからいいじゃないか。
そう、ポッドキャスト相手に何を恥ずかしがっとるんじゃないみたいな。
いやいや、まあ、そういうね、はい、あの、お便りもありましたの、ね、で、ぜひ皆さんお便り、まあ、送っていただければと思います。
うん。
うん。
はい。あの、
まあ、
さっき、
うん、
あの、何でしたっけ、これ、さっき Google の過去の回で、あの、僕がやったっていう回の話を5月30日にやったってしたじゃないですか。はいはい、去年のですけど。
はいはい、はい。
その時の馬馬さんもスマートフォンの未来について語るというテーマで語っていて。
すげえな。
すごいですね。
周期的に、これ、なんか、ワンセットになってるんですかね、ねこういうのね。
なんか、あれだね、こう、あるんでしょうね。知りません。というか、一、うん、年経ってちょうどみたいな。
ありそうですね、これは。まあ、過去配信も、まだ、あの、定期的にやっていきますんで、楽しみにしてください。
ぜひぜひ。
はい。
まあ、このでの話はね、毎回時間オーバーするくらい、
そうですね、
こう、尽きないし、こうね、三、うん、人とも興味のある話なんで、
うん。
うん。また続編をね、
うん、
必然的に続編になってそうですけど。
ありますね。時代の流れとかも。
タイトルと違えど。うん。まあ、そんな感じなんでね。今後もこういう話を、ね。
はい。
たくさん取り入れて、
うん。
いけたらいいかなと。はい。思います。
じゃあ、ホネストさん、あの、メールの方のお知らせの方をお願いします。
はい。はい、駆け上がりラジオではですね、皆さんからのお便り、メッセージを大募集しております。ツイッターもしくはですね、まあ、メールで、駆け上がりラジオの方に送っていただければと思います。ツイッターの、アカウントは、駆けラジですね。
はい、
そして、メールアドレスは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、うん、まあ、yahoo.co.jp の方にお送りいただければ、我々は、メッセージを読みます、という形になっておりますので、はい、ぜひ、何でも、話題的には結構ですので、まあ、お便り、こんな、特集取り上げてほしいよっていうようなことがあればですね、どしどし、応募していただければと思います。
はい。よくできました。は
い、ありがとうございます、
はい。毎回ありがとうございます。
いえいえ、どうでもない。
今後ともね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、はい。
はい。まあ、じゃあコーナーの方もね、長くなってきて、そろそろ終わろうと思います。 第68回をお送りいたしましたのは、私、うままと、
ホネストと、
グリーンティーでございました。
はい、それではまた次回69回でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。